平壌宣言と日本。朝鮮敵視の国策化によって起きたこと。差別の制度化と軍国主義の台頭。日本の過去生産に基づく朝日国交正常化に反対する勢力によって平壌宣言の履行が妨げられ、朝鮮敵視が国策化されて20年。日本は国民が望まない姿に変わりました。攻撃の標的は在日朝鮮人。朝鮮敵対視政策に伴う攻撃の第一標的は日本に住む朝鮮人たちでした。平壌宣言が発表されて2ヶ月後の2002年11月、公安調査庁次長が国会で総連を破壊活動防止法適用要意団体に指定して調査すると発言しました。当局による立場表明の波及効果はすぐに現れました。この年の10月から2004年まで、日本各地の総連施設に対する防火と爆発物設置、銃乱射、投石などの破壊行為は300件に達しました。平壌宣言では、在日朝鮮人の地位問題が日本の過去生産の重要な課題の一つとされています。2004年5月に再訪朝した小泉首相は、首脳会談で、在日朝鮮人が差別されないように、友好的に対応するとの考えを伝え、その事実を、総連全体大会に宛てた祝電で明かしました。しかし合意と約束は守られませんでした。日本政府は、朝鮮に対する独自制裁を発動し、その対象に、万元本92号を含め、在日朝鮮人の祖国訪問の航路を遮断した。在日朝鮮商工人の企業活動が脅かされ、総連機関に対する強制捜索が相次ぎました。第二次安倍政権の時、すべての日本人に対する調査を合意しておきながら、調査結果報告書の受け取りをめぐり、膠着状態が続くと、その責任を回避するために、対話と圧力の方針を掲げ、総連中央議長、副議長の自宅を強制捜索するという暴挙に出ました。総連を弾圧し、日本の強硬姿勢を誇示することで、調査に関する朝鮮の約束違反を国民に印象づけるという、狡猾な手法を使いました。対朝鮮強硬策は、常に政権浮揚に利用されました。高校無償化制度から朝鮮学校が排除されたのに続き、幼保無償化でも朝鮮の子供が除外されました。民族教育を受ける権利に対する侵害、在日朝鮮人の子弟に対する差別的施策は、過去の植民地時代における民族抹殺政策を彷彿とさせるものです。平壌宣言が発表される以前から、朝鮮学校の生徒、チマチョゴリ姿の女学生を狙った暴行事件が発生したが、日本政府が朝鮮敵視を国策化してからは、在日朝鮮人に対する差別が制度化されました。敵を作り出して自己を正当化する論理が、社会に横行するようになりました。日本は、周辺の国々と、社会的マイノリティに対する憎悪を煽る、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムによって蝕まれる国になっていきました。戦争できる国への変貌。周辺国への侵略の歴史を美化する、歴史修正主義と軍国主義は表裏一体です。朝鮮との前輪外交を放棄した日本は、北朝鮮の軍事的脅威を固遂し、軍備増強と海外膨張を追求しました。2002年に、有事法制が立案されることになるきっかけの一つも、北朝鮮の脅威でした。2004年の、防衛計画の大綱に示されたミサイル防御システム導入も、北朝鮮のミサイルを口実としました。その後、この大綱では、中国よりも朝鮮の脅威を先に記述することが慣例化され、防衛白書でも、日本周辺の国際安全保障環境に関する記述は、2018年まで北朝鮮、中国、ロシアの順でした。集団的自衛権行使のために、憲法解釈を変更して、安全保障関連法案を進めたとき、政府がその必要性を強調するために示した、いわゆる15事例の多くは、朝鮮半島有事を連想させるものでした。現在、日本はアメリカの新冷戦覇権戦略に便乗して、軍国主義路線をひた走っています。 北朝鮮の核・ミサイル脅威に対処するという名目で、敵基地攻撃能力、打撃力、報復能力の保有が既成事実化され、非核三原則を否定する核共有論も公然と主張されています。朝日平壌宣言で双方は、日本の核生産に基づく国交正常化が、両国の利益に合致し、地域の平和と安定に大きく寄与するという認識を共有しました。その時の日本の姿は、今はもうありません。20年の歳月が流れ、2022年8月15日、77回目の終戦の日に行われた、全国戦没者追悼式で岸田首相は、積極的平和主義を提唱しました。その真意は、集団的自衛権を発動して、日本がアメリカと共に、海外で武力行使するということです。植民地支配という過去の歴史の清算を回避し、隣国に対する反感と敵意を極大化する日本には、忌まわしき時代の兆候、過去の侵略戦争前夜を彷彿させる危険な状況が作られています。